岡リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8968福岡リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社福岡リアルティ代表取締役社長の小原幸孝さん、聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでお送りします。この番組は5月23日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8968福岡リート投資法人 IR セミナーを進めてまいります。お話は株式会社福岡リアルティ代表取締役社長の小原幸孝さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでお送りします。
それではこれから福岡リート投資法人さんのご説明をお聞きしますが、まず福岡元気ですよね。
そうですね、おっしゃる通り非常に元気です。プレゼンテーションの中で申し上げようかなって思ったんですけれど、東京ももちろん元気なんですけれど、東京の都市機能を地方に分散させようって話ありますよね、はい、その時にやっぱり候補として上がっているのが大阪とか福岡、福岡の市長もすごく元気でして、大阪府知事とタッグを組んでですね、機能を分散化させよう、そんな動きっていうのも出てきています。そうなってくるとますます今以上にですね、九州福岡は伸びるんじゃないかなっていうふうに期待してま す、
ね、空港についてもね、また伸びましたし綺麗になりましたし、
そうですね、
それもね非常にこのリートにとって大きいことだと思うんですね。
おっしゃる通りです。
それではご説明の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、福岡リート投資法人の説明というのをさせていただきます。まず最初目次なんですけれども、概要を説明した後業績、それから我々の持っているポートフォリオのですね、資産の近況についてお話をまずさせていただこうかなというふうに思ってございます。それではまず右下2ページ目プロフィールでございます。まずやはりですね、我々一番申し上げたいところっていうのがこの上にあります1番目、日本初のですね、地域特化型リートというところでございます。例えば阪急阪神リートさんとかもあるかと思うんですけれども、我々の方が実は先に上場しておりまして、左下ございますけれども、2005年の6月に上場しております。もう上場してから20年を迎えているというようなですね、投資法人になっているというところでございます。で結果としてというかですね、あれなんですけれども、総資産といたしましては上ございますけれども、2300億円というような規模になっているというところでございます。先ほど九州特化、福岡特化というふうに申し上げた通り、投資対象エリア下側のですね、円グラフございますけれども、福岡都市圏に 75% を投資しているというような形になっているところでございます。続いて我々の特徴というかですね、差別化戦略、どんなことを考えて投資しているのかっていうところを3ページ目でご案内をさせていただいております。まず下のところっていうのがポイントなのかなっていうふうに思っておりますけれども、やはり九州福岡が成長すること、先ほどのですね、副都心構想というか副首都構想、こんなのもですね、成長するっていうことになってくるかなって思うんですけれども、そういったところに我々が投資をする、投資主様のお金をですね、お預かりさせていただきながら投資をする。でこの投資がですね、分配金という形、もっと言うと分配金を成長させていくっていうような形で投資主の皆様に還元をさせていただく。そうするとですね、またさらに投資主の皆様が我々ひいては九州福岡地域に投資をしようじゃないかというふうになっていく、この性の循環を作っていくということが最も大事なことなんじゃないかというふうに我々としては考えてございまして、これをなんとかですね、具現化させていきたいというふうに思っているところでございます。で続いてですね、先ほど申し上げた九州の成長と投資主の皆様への分配金の成長、これをシンクロさせていく、この考え方はですね、左側ございますけれども、こちらに記載をしております、企業群っていうものが、我々のですね、資産運用会社福岡リアルティに出資をしてくださっている会社群でございます。ご覧になっていただく通り、もう福岡九州のですね、そうそうたる、一部上場企業が皆さん我々の先ほど申し上げたコンセプトに賛同していただいて、ご出資をしていただいているというような形です。また特徴的なのが日本政策投資銀行さん、こういったですね、政府系の銀行さんも我々にです、ね ですね、出資してくださっているということで、この上場リートに DBJ がですね、出資をしているっていうケースはほとんどないんじゃないかなというふうに思います。我々の物件ですね、5ページ目記載のところ37物件あるということですけれども、上にありますのがキャナルシティ博多という物件でして、これは商業施設という位置づけなんですけれども、まあ、どちらかといえばですね、観光施設みたいな形になってございます。インバウンドのお客様も非常にたくさんお越しくださるという形になってまして、これが基幹物件なんですけれども、 25% ぐらいがこのキャナルシティ博多が占めているということになりますが、ジョン・ジャーディという方がですね、デザインした物件です。このジョン・ジャーディさんという方はどんな物件やられてるかっていうと、キャナルシティの後にですね、六本木ヒルズをデザイナーしたりデザインしたりですとか、大阪のですね、ナンバーパークスっていう物件をデザインしたりといったことで、こういったデザイナーを活用するということ、あるいはデザインがすごく洗練された物件をすることで、キャッシュフローの中長期的な安定性、ここに寄与するんじゃないかって考えているところでございます。あともう一つですね、投資家の皆様、投資主の皆様気になられるんじゃないかなっていうところが、九州福岡に物件が集中することで何かリスクがあるんじゃないか、特に地震とかが起きたらどうするんだっていうお話があるんじゃないかなっていうふうに思います。そこについては7ページ目、記載させていただいてございますけれども、我々の物件ですね、全ての物件に実は地震保険に加入をしているというような形でございます。なぜそんなことができるのかっていうところですけれども、左側の日本地図ありますけれども、 6.2% 福岡、東京 44.3%、 大阪 59.2% っていうふうに書いてありますけれども、実はこのパーセンテージっていうのは上書いてありますけれども、今後30年間の間に震度6弱以上の地震が起きる確率です。このパーセンテージがですので、高ければ高いほど地震が起きやすい、つまり地震保険の保険料が高いということがですね、言えるかと思います。で、福岡ご覧になっていただきました通り、札幌は低いんですけれども、非常に低いということでございますので、この地震保険に入っても問題ない水準というような形でございます。加えまして、このユーラシアプレート、あるいは日本海ですね、っていうのは非常に海域が浅い、海になっているというところでございます。ですので、南海トラフの地震が起きたらもう大津波でやられちゃうんじゃないかみたいな話があるかと思うんですけれども、実は有史以来ですね、福岡に津波が襲ってきたことは一度もないということが確認できているということでございまして、一定程度ですね、こういう地政学的なリスクみたいなものはカバーできているんじゃないかなというふうに思ってございます。続いて8ページ目がですね、業績の方に移らさせていただきますけれども、決算ハイライトでございます。我々43期を迎えているということで、先ほど2005年の6月に上場させていただいたというふうに申し上げましたけれども、上場してから約20年を超えているというような形でございます。43期の数字、黄色のですね、枠で囲ってございますけれども、売上高108億円、経常利益40億飛んで600万円ということで、あとそのちょっと上にあります NOI ですけれども、63億6700万円という数字でございます。実はこの数字っていうものは上ございますけれども、過去最高を更新しているというような形でございます。結果として投資主の皆様に、お配りするですね、分配金、濃い青色のところをご覧になっていただければと思うんですけれども、39期ですね、2年半前でいきますと3755円の予想に対して3807円、その次40期が3600円に対して3850円ということで、この期はすごく上がったんですけれども、3850円、で41期は3900円に対して4096円、このような形でですね、非常に高いですね、予想を上回る水準で着地しているということでございます。で、今期43期につきましては4000円という予想に対しまして、4151円で着地したということでございます。これはですね、 3.8% の予想に対する増加額というような形になっておりまして、年換算でいきますと 3.8%×2 なので 7.6% 年間で伸ばすことができているというような形でございます。では先ほど申し上げたそのですね、 7.6%、 半年でいきますと 3.8% 伸ばすことができた源泉ってどこにあるんだろうかっていうことを、右下9ページ目でですね、ご案内させていただいているところでございます。左上ございますけれども、内部成長がやはり強いというところでございます。 九州福岡非常にですね、成長していると、まあ、東京と同じようにですね成長しているエリアなんじゃないかなというふうに考えておりまして、非常に元気な場所です。ですので、まず商業施設でありますキャナルシティ博多ですね、先ほど観光施設と申し上げましたけれども、物販や飲食がたくさんある、物件でございまして、賃料がですね半年間で 9%、 8.5% 伸びました。これはなかなかない伸びなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こういった成長、それから、その下ございますけれども、オフィスビルや賃貸マンションもあるんですけれども、福岡市の人口っていうのは2040年まで人口が成長するというふうに言われてございます。日本の中でおそらくなんですけれども、2040年まで人口が伸びるというですね、都市はあんまりないんじゃないかな、少なくとも政令指定都市で2040年まで伸びるところって多分ないんじゃないかなというふうに思っているぐらいでして、まあ、その人口の成長の源泉っていうのが若者がたくさん集まっていることです。で、若者が集まっているとやはりですね、この人手不足の中オフィスを構えれば採用ができるということで、オフィスビルがですね非常に堅調に推移しているというところでございます。結果として家賃をまあ 9% 上げることができているというところです。で、人口が伸びているということは当然ですね、そこにお住まいになるということですので、住宅ですね、賃貸マンションの入れ替え件数が80件というのは、これ賃料を上げれた件数になっているということでございます。全体のですね入居者さんが500件弱ですので、80件とですね賃上げをこの半年間でできたというような形でございます。だいたい2割ぐらいですね賃上げをすることができているというところでございます。多分ですね、他の発行体さんも、皆さんおっしゃってると思うんですけれども、金利上昇に対する備えっていう点でいきますと、我々の財務運営についてもしっかりと考えながらやれてるかなというふうに思うところでございまして、外部の格付けですね、格付け機関の方からも AA ゾーンということで、まあ、非常に安定的な財務基盤になっているというところでございますし、固定化のですね、比率も非常に高いということで、短期金利がこう大きく動いてもですね、そんなにインパクトがないような固いですね運営形態になっているというところでございます。続いて10ページ目がですね、過去24期からですので、まあ、10年ちょっとぐらいの過去の推移というものを分配金に並べているというところでございます。濃い青色のラインっていうものが予想を出した数字でございます。それに対して薄い青っていうのが分配金の結果というふうになってございまして、全てですね、全てで実はなくって、このですねコロナの時31期っていうところですね、2020年2月期だけですね3650円という予想のところ、残念ながらですね3642円ということで8円だけですね下回ってしまったっていうケースがございました。ですけれども、それ以外の期はですね、すべて予想した分配金を上回っているというような成果を出しているというところでございます。で、加えまして分配金の成長、これご覧になっていただければと思うんですけれども、5年間の間に 23%、3年間でいきますと 15.9% 分配金を伸ばすことができているということでございます。これまあ3とか5で割っていくと、大体年間成長率が 5% 平均という形になりますので、まあ、今の世の中のインフレが 2% とか 3%、2.5% と言われているかと思いますけれども、十分にそれを上回るような分配金の成長を過去から見せることができているという形でございます。続いて11ページ目がですね、まあ、今後の運営方針というような形でございます。もともとの我々の分配金の目標というものがですね、左上に記載してますけれども、灰色の枠でくくってますけれども、2027年8月期以降、この2027年8月期っていうのは、46期なんですけれども、ちょうどですね不動産を売却をしている時なんですけれども、その売却益がなくなるタイミングでございます。これ以降に分配金を4000円プラスアルファにしていきますということをですね、今までの目標として掲げてございました。ただここの目標には2つのですね曖昧な点があるんじゃないかなというふうに思っておりまして、皆さんご案内の通りですね、1つは以降っていつなのっていうことで、もう1つはプラスアルファってどのぐらいっていうことがちょっと曖昧だったんじゃないかなということで、私ども反省をしているというところでございます。で、それについては右側ございますけれども、2020年8月以降の以降を取っ払いました。そこで4000円をきちんと作っていくということを申し上げているということでございます。売却益がなくってもきちんと4000円という数字を我々が所有している物件の強さで達成をさせていきますというようなイメージです。 で2つ目が、その下オレンジのところありますけれども、じゃあそれ以降どうなの、プラスアルファってどんぐらいっていうところでいきますと、それ以降は 3% の分配金を成長させていきますということを、申し上げているというような形でございます。じゃあどんなことをやって成長させていくのかっていうところですけれども、その下に記載していますけれども、これありきたりなことかもしれませんけれども、きちんと着実にやっていくことができれば、先ほど申し上げた九州福岡の強さとシンクロさせることによってですね、いけるんじゃないかなというふうに思っております。外部成長としての新しい物件を買ったりですとか、物件の入れ替えを当然やっていくと。 LTV の方もですね 42.4% ということで非常に低い水準になっておりますので、十分借り入れ力もございます。こういったものを使いながらですね、新しい物件を買っていくということ、あるいはタイミングによっては入れ替えもやっていくというところ。で真ん中がですね、内部成長戦略ということで、キャナルシティ博多、我々の基幹物件を中心とした、あるいはオフィスビルもそうですけれども、賃上げをどんどんやっていくというところ、こういったことをやっていくことでですね、先ほど申し上げた 3% 成長、達成していきたいなというふうに思っているところでございます。その 3% 成長のイメージと、あるいはあとは46期に向けての EPU と DPU 分配金の4000円、売却費がなくてもちゃんといきますよっていうところですけれども、それをご案内しているのが12ページ目でございます。この45期ですね、今回発表させていただいた45期っていうのは、DPU は分配金は4000円ということで発表させていただいているんですけれども、EPU はですね、売却経験があるということで、3555円という数字になってございます。そうすると、このギャップが445円あるという形なんですけれども、この445円をどうやって埋めていくのかっていうところがですね、我々の課題の一つ目でございます。先ほど申し上げた目標をですね、明確化するということで、この46期2027年8月期に4000円に持っていくというのは大丈夫なのっていうところが皆様のご心配なんじゃないかなというふうに想像しているところでございます。そこについては我々ですね、実は600円ぐらいのもうすでにポケットを持っているということでございまして、これをですね、しっかりと達成していくことで、この4000円に着地させていきたいなと、4000円を上回るぐらいの勢いでですね、頑張ってやっていきたいなというところでございます。でこの次のですね、50期に向けて 3% 成長というところですけれども、我々の特徴が実はここに表れているんじゃないかというふうに思いますけれども、薄く書いているところは DPU の増加要因というところで、不動産の売却益とかも当然のことながらあるかと思いますけれども、売却益ってこう一旦計上することは当然できるし、数字を作ることはできるんですけれども、売却をしてしまうとその物件の収益は当然なくなります。ですし、売却益って一時的なものであることが多いので、それ以降の落ち込みっていうものをどうカバーするのかっていうのが次の課題として出てくると思います。ですが我々はこの売却益にいたずらに頼ることなくですね、所有している物件の強さ、ここをですね、具現化させていくことで 3% 成長、金利の上昇を、支払い利息の上昇を上回る水準で 3% できるんじゃないか、やってみせるというふうに思っているところでございます。もちろんそこにはですね、新しい物件を取得するということも一部混ぜながらですね、 3% 成長をやっていきたいなというふうに思っているところでございます。で続いて、13ページ目ですけれども、先ほど申し上げましたキャナルシティ博多、我々の2300億円の、総資産のうちですね、25% ぐらいを占める、物件ですけれども、特にですね、海外のなんかこうルルブみたいな観光雑誌みたいなのでいくと、福岡を見るとですね、大体最初のページに出てくるのがキャナルシティ博多なんじゃないかなというふうに思います。左上ご覧になっていただければと思いますけれども、オレンジ色のですね、折れ線グラフが九州にお越しになられたインバウンド皆様方の数です。水色のラインが、キャナルシティ博多の売上高の推移というふうになってございまして、コロナの時っていうのは当然のことながら両方起こっちゃってるんですけれども、それ以降ですね、面白いようにシンクロしているというのがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。でこの売上に連動した家賃、賃料というものを我々もらうことができているということですので、右上ございます通り、キャナルシティ博多の賃料がですね、年間成長率で 16% を伸ばすことができているというところでございます。でインバウンドがすごく伸びてるから、じゃあ国内客どうなのというようなこともですね、ご心配になられるんじゃないかなというふうに思いますけれども、そこについては右下のですね、棒グラフご覧になっていただければと思います。この薄い水色のですね、低い方の棒グラフがインバウンド免税売上になってます。 で濃い水色がですね非免税の売上ということになってまして、ちゃんとですね、免税売上と非免税売上、国内客も、海外客も両方お客様がたくさん来て売上を伸ばすことができているというところでございます。じゃあキャナルっていうのはそこまでずっと伸びてるんだけれども、本当にこれから先もキャナルの成長って続くのっていうところがですね、もしかしたらご心配の一つになるんじゃないかなというふうに思いまして、このキャナルシティ博多の将来像というようなペーパーを作っているところでございます。キャナルシティ博多ですね、先ほど申し上げたように非常に成長しているんですけれども、課題としてというか、もう少し成長させるドライバーって何があるかなって考えた時に2つあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。一つはもっともっと周辺にですね、周辺のところからお客様を、呼ぶことができるんじゃないか、周辺からのですねうまいこう人の流れを作ることができるんじゃないかというふうに考えているところが一つで、二つ目はこの真ん中のセンターウォークっていうところでですね、お店がもう閉まってるのに光と噴水のショーとかやってて、インバウンドの方々がわーわー言いながら写真撮りまくって喜んでるんですけれども、お店開いてない、この機会損失もったいないことを何とかしたい、夜のお客様、夜の売り上げも取り込みたいっていうことがですね、我々としての課題として思っているところでございます。そういったことありますので、このですね青っぽい色の矢印っていうのがお客様の流れみたいになってくるんですけれども、例えば、博多駅の方からもですね、人が入ってくるようにこのイーストビルというところ、これは福岡地所スポンサーがですね、再開させる予定になって、秋口に再開させる予定になってるんですけれども、ここができることでこちら側からのですね博多駅側からの、客の入りっていうのがすごくできる。でここにですね有名な屋台街がずっと並んでるんですけれども、丸四のクオーカっていうところのエリアなんですけれども、実はですねこの屋台街からキャナルに入ってくるにあたっての真ん中にあるこの6番の清流公園っていうのがちょっと暗くてですね通りにくい公園だったんですが、こちらの方もですねパーク PFI によってかっこいい公園に生まれ変わるということがですね、これもスポンサーのパワーなんですけれども秋口に決まってございます。こういったことができることで非常にですねいろんな外からのお客様の入りっていうのがたくさんあるんじゃないかというふうに思っているところでございます。あともう一つの課題としてのナイトマーケット、ナイトエコノミーというところですけれども、なんとかですね夜のお客様もですね夜遅くまで開けていただいても全然問題ないお客様、インバウンドにもですね非常に受けるお客様、テナント様とですね、契約をすることができてございます。ただまだですね既存のテナント様がいらっしゃるエリアへの出店ですので、このテナント様がですねいらっしゃる間はまだ名前を言うなというふうに言われていますけれども、こういったこうテナント様が入ることによってキャナルシティ博多また全体として成長させることできるんじゃないかなというふうに思ってございます。それ以外の、オフィスビル商業施設についても非常に伸ばすことができてまして、左側のパークプレイス大分もですね賃料5倍にすることができたりとかしてございます。続いてオフィスビルですけれども、天神という場所と博多駅という場所で規制緩和、行政の規制緩和プログラムがずっと動いてございました。でそれによって新しいオフィスビルがたくさんですねできることによりまして、稼働率が少し落ちたんですけれども、非常に高い家賃で決まることができているということでございます。でこの物件が賃料3万円とかそのぐらいの水準で決まっているということでございますので、福岡の家賃東京に負けないぐらいですね上げることができているというところでございます。結果として17ページ目ございますけれども、我々のオフィスビルの稼働率 98% とかですね、その 99% という高い水準を保ちながら賃上げができているというところでございます。右上ございます通り賃料増加率 8.9% 半年間でですね約3300万円の賃料を上げることができているというところでございます。まだまだですね賃料のギャップ全体として福岡リートが所有している物件としてですね 10% ぐらいのギャップがあるということで、これ賃料の上昇の増加させる余地っていう形ですけれども、これがこのぐらいあるんでですね、これをどんどん具現化させていくことでまたさらにですね分配金を成長させていきたいなというふうに思っているところでございます。で続いて、ホテルと、物流倉庫等々ですけれども、ホテルの方実はワシントンホテルというものを全面、売り止めをして改装しているところでございます。で改装によってですねもともとあった灰色の線からこちらのですね青色の線に賃料の売上歩合の分率を上げることができているということでございます。結果としてもともとあったのがこの左下の青色の丸ですけれども、そこから 右上の赤色の丸までですね、賃料が伸びるということでございます。でここが 26% 賃料が伸びるということが分かっているというところでございます。でこちらワシントンホテルさんもですね、10億円ぐらいかけて投資するっていうふうに言ってましたので、当然売り止めする前の同じようなですね、客室参加だと当然あの稼げないので、これをさらにですね伸ばしていこうということを考えられるかと思います。そうすると我々の持ち分も、取り分というか賃料もですね、この高いですね売上部合の部率に応じてですね上がっていくという期待が持てるというところでございます。で右上が住宅ですけれども、先ほど80件物件の賃料上昇をすることができたというふうに申し上げましたけれども、54件というお客様が、あの入居者さん、既存の入居者さんに対して、あの賃料を上げてもらえませんか、あなたの賃料安すぎますよねっていうお手紙を出して応諾いただいたっていうのがこの54件です。で26件というのはテナントさん、入居者さんが退去されて入れ替えたものになっているということでございます。外部成長の取り組みですけれども、先日ですね、長崎県の賃貸マンションを SPC で取得をいたしました。物件としては2棟で合わせて20億円強なんですけれども、こういったことも取り組んでいきながら、先ほど申し上げた福岡だけではなくて九州の成長を、投資家の皆様とですねいい形でシェアしていくことができれば、我々はさらに成長していくことができるんじゃないかなというふうに考えているところでございます。で入れ替えの方もですね、左下ございますけれども、先ほど申し上げた天神のフロントビル、この売却を今やっているところでございまして、この売却益というものを非常に有効に活用しながら、あるいはナウビ留保もしっかりしていきながらですね、安定的な分配金、さらに成長させる分配金をやっていくというところでございます。最後、借入金のところですけれども、我々の借入金の方もですね、従来より話出てるかと思いますけれども、一般的に日銀の利上げっていうものは、6月に1回、年内も1回。で、こういったところっていうものは、我々の決算には当然のことながら予想に織り込んでいるというところでございます。で、それに伴う、長期金利のですね、借り換えの、金利の引き上げというものも織り込みながらですね、数字を作っていますけれども、十分に成長させることができるんじゃないかというふうに考えているところでございます。で我々の特徴がこの22ページ目ございますけれども、もちろん皆様方他のリートさんもですね非常にお考えになられているかと思うんですけれども、我々はですねこの毎年の毎期のですね借入金の返済の金額というものを一定に保つということをですね努力してやっているというところでございます。そうすると金利の上昇っていうものが今期は100だったけど来期は50、その次の期は200みたいな感じでブレることがあまりない、ずっと予想できるこういい形でですね進んでいくということですので、分配金の推移もきちんと作りやすいということが言えるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。で固定比率でいきますと、我々 90% が先ほど申し上げた通り固定ですので、短期金利の変動に左右されにくい形っていうものが今現時点ではできているというところでございます。すいません、ちょっと早口になってしまって恐縮なんですけれども、おおむねですね、今言ったような形で福岡リートとしてのご案内というのをさせていただければというふうに思います。最後にも一言だけ申し上げるとすれば、本当に九州福岡は非常にこう強い成長をしている面白い場所になっているかと思いますので、ぜひですね福岡九州にも足を運んでいただいて、キャナルシティ博多の勢いみたいなものもですね感じていただけるとありがたいなというふうに思ってございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは株式会社福岡リアルティ代表取締役社長の小原幸孝さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。
福岡リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8968福岡リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。